皆さんおはようございます。まず今朝 の聖書の箇所をですね、お読みしたいと思います。サムエル記第2の方です。第2サムエルの6章の1節から11節、第2サムエル6章の1節から11節を読みます。ダビデは再びイスラエルの精鋭を3万をことごとく集めた。ダビデはユダのバーラから神の箱を運び上げようとして、自分と共にいたすべての兵と一緒に出かけた。神の箱はケルビムの上に座しておられる万軍の主の名でその名を呼ばれている。彼らは神の箱を新しい荷車に乗せて、それを丘の上にあるアビナダブの家から移した。アビナダブの子ウザとアフヨがその新しい荷車を御した。それを丘の上にあるアビナダブの墓から、あ、ごめんなさい、家から神の箱を共に移した時、アフヨは箱の前を歩いていた。ダビデとイスラエルの前科は、盾ごと琴、タンバリン、カスタネット、シンバルを鳴らし、主の前ですべての杉の木の枝を持って喜び踊った。彼らがナコンの内場まで来た時、ウザは神の箱に手を伸ばしてそれを掴んだ。牛がよろめいたからである。すると主の怒りがウザに向かって燃え上がり、神はその過ちのために彼をその場で撃たれた。彼はそこで神の箱の傍らで死んだ。ダビデの心は激した。主がウザに対して怒りを発せられたからである。その場所は今日までペレツウザと呼ばれている。その日ダビデは主を恐れて言った。どうして主の箱を私のところにお迎えできるだろうか。ダビデは主の箱を自分のところダビデの町に移したくなかった。そこでダビデはガテ人オベデエドムの家にそれを回した。主の箱はガテ人オベデエドムの家に3ヶ月とどまった。主はオベデエドムと彼の前科を祝福された。今朝インドネシアのリバイバルのことをちょっと考えまして、もう一度ある本を見ていたんですけど、まあ、リバイバルの中で起こった一つの有名な話はですね、まあ、チモール島というところで起こった出来事、これ非常に有名なんですね。チョロハ系の教会で、まあ、200人ぐらいがこう集まって祈り会をしていた。すると、まあ、向かいの方ですかね、警察署かなんか の火災報知器が鳴り出してですね、もう消防車が集まってきたんですが、教会が炎で包まれていた。でも全く燃えてはいなかったんですね。精霊による炎だったんです。その中で祈っていた人々はいろんな国の言葉でね、神様をこの崇めていたというこの出来事なんですね。で、私はこの話をもちろんよく知ってるんですけども、日にちのことはあんまり考えていなかったんですね。これは1965年の9月の26日に起こったんです。で、その時はっと気がついた、大発見したんです。私がイエス様を信じたのは1965年の9月の30日なんです。この出来事が起こった4日ぐらい後なんですね。で、今までそのことは知っていたんだけど、日にちまであまり考えてなくてですね、まあ、その時に思いましたね。神様は全世界にこの御手を持って働いていらっしゃって、地球の反対側で主の御業が起こっている時、またこちら側でも主はそういう計画を導いていらっしゃるんだなということだったんです。で、もう一つのことを、ある思い出をその時に浮かんだんですけど、まあ、それから多分3年ぐらいしてした後と思いますが、60ですから8年その前後だったと思うんですけども、まあ、インドネシアのこうリバイバルはこう続いていてですね、まあ、たくさんの方が救われ洗礼を受けられたわけです。で、私はその時ちょうど営業の仕事をしておりまして、大阪の方の出かけていたんですが、お昼にですね、大衆食堂に入ったんです。いろんなものが置いてますからね。 で多分親子丼かなんか注文したいと思うんですよ、お金まさき払ってですね。でこの食べようと思ったんですけど、ふっと上は顔を上げると向こうの方に、上の方にテレビが置いてまして、そのニュースがですね目の中に飛び込んできたんです。なんと日本のお昼の通常のニュースにインドネシアのリバイバルのことが話されていた。もうこんなのはですね、もう初めてでしたね。あのたくさんの方がね、まあ、白いあの何かシャツか服か分かんないんですけど、こう洗礼を受けてるんですよ。もうほんの短いあのニュースだったんですけど、もう私はもうそれに釘付けになってですね、じーっとこう見ていたんですよ。でまあニュースはすぐに終わったんで食べようかなと思って目を前を見ますと、前に猫の顔が見えまして、えっと思ったんですね。あの丼を挟んで私と猫が向かい合ってました。猫が私が一生懸命テレビを見てるもんだから、そーっとやってきてですね、どうも反対側から舐めていたようなんです。でえっと思ったんですけれども、多分ね三毛猫だったと思うんですけどね、顔まで覚えてないですよ。猫の顔ですからね。でどうしようかなと思って、こっち側は舐められてないから食べようかなと思ったんですけど、まあそれはやめまして、あのそのまま、その食堂を出たんですけども、でもその時に私の心の中はもう燃えてましてね、あ猫に昼食取られたってね、もうそれ全然気にならなかったですね。全然今でも恨んでませんよ。可愛いですよ。でその、まあ、そのことを朝思い出しながらですね、私たちの内側が燃えていると外側にいろんなことは少々起こってもね、大して気にならないし、まあ、それを大きく受け止めることができるんじゃないかなと思いました。でも同時に、まあ、今日もタイのことやいろんな証しの中でリバイバルのことが出ましたけれども、この日本もその聖霊の火に包まれて何かが起こっている、もうすでに始まっている、これは間違いないと思うんですね。で今日読みましたこの箇所はまあ、とても有名なところなんです。それは、まあ、ダビデが神の箱をエルサレムに持ってこようとして起こった事件の話なんですね。まあ、今日のメッセージの中心はここに出てきます2人の男の人の名前なんですが、ウザとアフヨ、ウザとアフヨという人のことなんです。でこの物語のこう歴史的な背景というのを少し説明しますとですね、モーセがその後継者ヨシュアに任命をしまして、そしてイスラエルの民がヨルダン川を渡ってカナンの地に入るわけです。でそのカナンの地域を 100% ではなかったんですけども、もうほとんどこう征服していく、これが大体6年ぐらいですね、戦争がこう続くわけなんですね。でその戦争の間彼らがアラノでね、シナイダのところで神様から命じられて作った神の幕屋がありますね、契約の箱とかいろんなものがありますけども、でそれはどこに置かれていたかっていうとですね、この戦いが起こっている時には最初はですね、この天幕が置かれていたのはこのギルアデだったんですね。でギルアデというところからこの、まあ、戦いというか終わってイスラエルがカナの地をほぼ占領した時にですね、シロというところに移すんです。でこのシロというこの場所がその後、まあ、しばらくの間、まあ、イスラエルの宗教的あるいは政治的な中心地になるわけです。で、まあ、それなりにこう平和が続きましたので、シロに置かれていた、まあ、会見の天幕といいますけども、もうそこに、まあ、ちょっとした建物を建てたんですね。いわゆる神殿のようなもの、その大きなものじゃないと思うんですけど、でその神殿に有名なサムエルがね預けられるわけなんですね。で、まあ、こういうこの背景があるんですけれども、まあ、その時神の幕屋はその城に置かれていたんですが、やがてこのペリシテ人との戦いが起こります。 で、その戦い、このアフェクの戦いと言われていますけども、その戦いの時にイスラエルの方が敗れるわけです。で、彼らは主の導きを確認しないで、まあちょっとうぬぼれていたというか、絶対勝てると。って言ったら負けたんですね。それでこれはどうしようということで、それで彼らはですね、神の箱を持ち出したんです。神の箱を持ち出したら絶対勝てるだろうって。ところが負けちゃった。そして神の箱、まあ契約の箱、主の箱とも言われますけども、それからですね、この契約の箱は7ヶ月の間、ペリシテ人の領地、まあ地中海側の南の方のその辺りなんです。だいたい5つの町を中心にペリシテ人たちの領域があったんですね。で、そこをこうたらい回しのようになるわけです。それはこの神の箱が置かれたところには災いが起こるんですね。で、彼らは恐れてですね、あちこち回すんですけど、ついにこれはイスラエルに返そうということになってですね、シロにはもう返せなかった。なぜかというと、彼らはシロを滅ぼして神殿も崩壊してしまった。で、それでメウシに引かせた、その荷車の上に契約の箱を乗せて、人は使わないで、それがどこへ行くだろうかと見守りながらですね、送り出すわけです。で、その時にこの契約の箱はベテシュメシというところに牛に引かれてこう行くわけです。で、ベテシュメシの人たちはですね、もう契約の箱が戻ってきたということで喜ぶんですけども、彼らは不経験な人たちですね。中身を見たいという人たちがいたんです。で、それは絶対開けてはいけないのに開けるんですね。その結果、たくさんの人たちが神の裁きを受けて亡くなってしまうわけです。これは2つ、なんか写本によって人数が違うらしいんですけど、今の訳では70人となっておりますけども、もっと多かったかも分かりません。で、それでベテシメスの人たちは恐れてですね、この契約の箱をここに置いとくわけにいかないと、どうしようかという時に、まあそんなに遠くないんですけれども、キリアテヤリムという地域がありまして、そのキリアテヤリムの人たちを呼んでですね、これを引き取ってくれないかと。で、これは自分たちにとっては怖いですからね。で、そうするとキリアテヤリムの人たちがそれを自分たちの地域に持って行って、まあ、多分そのリーダーであったんではないかなと思いますが、アビナダブという人の家にそれを安置するわけです。で、アビナダブはその息子を、エリアザルという息子を祭司にして、その箱を守ります。結果的にはこのアビナダブの家に20年間ですね、この神の箱が置かれたままになってしまうわけです。で、その間にイスラエルはいわゆる獅子たちによる神聖政治から王国政治に変わっていきます。統一王国という時代が始まるんで、その初代がサウル王なんですね。で、やがてサウルが降ろされて、このダビデがこの王様になっていくわけなんです。で、このアビナダブというこの名前の意味はですね、父は高貴である、そういう素晴らしい方なんだっていう、そういう意味を持っているわけです。で、このアビダナムということをちょっと調べますとですね、まあ本当に神様のこの恵みと祝福の素晴らしさというのを教えられるんですね。なぜかっていうと、この彼らが住んでいた地域、いわゆるキリアテエアリムという地域、この名前の意味はね、茂みの町とか森の町という名前、意味があるんです。おそらくこう木々がいっぱいあってですね、まあ、そういう中にこう町が築き上げられていたんではないかと思いますが、このキリアテヤリムというのは、実はヨシュアが軍を持ってこの攻めてきた時に、自分たちが滅ぼされるのを恐れてですね、嘘をつくんですね。ボロボロの服をまとって食料を持って出かけていって、ヨシュアにですね、私たちは遠くから来たんですと、で、あなた方の陣地を見舞いに食べ物を持ってきましたって言ってね、で、私たちとこう仲良くしてください、騙されるんですね、ヨシュアとそのイスラエルの民は。その理由が聖書にはっきり書いています。彼らは主に聞くことをしなかったからであると書かれています。クリスチャンにとって困難が来ますとみんな祈ります。あれは誰かが問題があると分かると祈るんです。でも物事がうまくいくと、あるいは計画もこれから良くなるんじゃないかなと思うと、だんだんですね、祈ることは祈るんですが、祈りの内容が変わってくるんです。 それは主の導きをしっかり聞く祈りから、もうそれを飛び越えて、神様は私たちをこうしますから祝福してくださいという祈りに変わってしまうんです。これは大事なステップを抜かすことになります。彼らはそうしてしまったんです。それで後でですね、このキリアテヤリムの人たちも含めまして、彼らはこう4つの町から来ていたんですけども、その一つがこのキリアテヤリムという町の人々だったんですけど、私たちはあなた方を滅ぼさないと約束してしまうんですね。でも彼らが嘘をついたっていうのが分かりまして、彼らをこの水を汲んだり焚き木を割ったりするしもべですね、そういう部族としてイスラエルの民は彼らを受け入れるわけなんです。でこのキリアテヤリムのあった地域というのは、実はエルサレムからはそんなに遠くはないんですね。で、その地域で彼らは、ずっとですね、契約の箱がこのアビダナブの家に来るまでの間はですね、だんだんだんだんこう神様の恵みを受けて変えられていくわけです。で私はベテシメスの人たちがね、この契約の箱を恐れてもう取りに来てほしいと、彼らが多分他の町の人には言いにくかったんだと思います。でもこの町の人はちょっと低く見てましたから、しもべだと扱ってましたから、で来なさい言われたら来てくれるだろうと。でも彼らはですね、ただ単に言われたから来たんではなくて、彼らの内面が変えられていたんです。おそらくこの地域というのは後にユダの領地になるわけですけれども、その中に含まれるんですけれども、そこにはやっぱり神様の恵みによって信仰の霊がですね、その地域に注がれていたんではないかなと思います。なぜなら彼らはへりくだった民であったからです。私たちは神様の祝福を受ける前に神の臨在の経験をする必要があります。神の臨在の経験をすると、そこで私たちは自分の罪が分かって悔い改めることができます。自分が神からの前においてふさわしくないものを手放す勇気を与えられます。そしてそれが多少困難だというふうに思えても、信じて前進していくという勇気が与えられます。これは神の臨在の中で起こる出来事なんです。別の言い方をすると、神様の恵みがそこに注がれているということです。そしてその恵みによってその人たちが変えられていくときに、彼らは神の祝福を受け取ることができるようになるわけです。皆さんがお食事を終えられてね、お茶碗とかですね、いろんな使われたときに、そのまま次の食事をする人はいないと思います。必ずきれいに洗いますね、きれいにします。そして新しいおいしいものを入れるわけです。神様もあなたの人生をずっと一緒に歩いているあなたの人生の心から私の態度とか言葉とか行動が生まれてくるんです。その心の部分を絶えず清めようとしていらっしゃるんです。別の言い方をすると、性別という言葉があります。これ難しい意味じゃなくてですね、神様がくださる良いものを受け取ることができるように心を変えるということです。誰かがね、皆さん子供の頃においでって言われてですね、いいものあげるよって手を出してごらんって言った時に、汚れたままの手は出さないですし、子供って汚れてるとこうしてね、やるんですね。はいって言うんです。で、そこに良いものをもらうわけです。この礼拝っていうのは、その中で一週間の私たちの生活のリズムや生き方を大きく清めて変えていただく重要な時なんですね。で、私は、このアビナダムの家に契約の箱が置かれたんですけれども、でもそのように、契約の箱を受け取ることができたキリアテヤリムの人たちの人生が神様の恵みによって大きく変えられていたんだなということを考えるんですね。かつては奴隷ですね、しもべの家、それが神様の祝福の家に変えられていくんです。どのようにしてそれが起こるんでしょうか。神様の注がれてくる恵みをへり下って受け取るということ、そして神様が導かれることに対して素直にですね、従っていくという勇気を持つことなんです。全くその正反対がね、このある意味でシロの人々です。このシロには祭司エリがおり、 で、そしてそこには神の幕屋があり、で、まあ、ある程度立派な建物を建っていたかも分かりません。しかし彼らは心から主を愛し従うことをやめてしまった。もう形だけ宗教信仰が形骸化していったんです。その結果契約の箱が失われて町も滅ぼされてしまうんです。それは彼らがその町にとどまっていた神の臨在から離れてしまうからです。今日私は皆さんに申し上げたいのは、この新しい習慣を歩む中で日々に何かを求める前に、あなたがキリストにしっかりつながって神様の臨在の中にとどまることをやっていただきたいと思います。へりくだらなければそこにとどまることはできません。この白はある意味で人生からキリストの臨在を失ってしまった人々の雛形だと思います。本当に惨めです。神の恵みを失った人は、たとえお金があっても立場があっても、ね、いろんなことをしていたとしても惨めです。内側が空っぽになってしまうからです。神の祝福を失ってしまうからです。しかしそのおそらくリーダーであったでしょうアビナダブの家は違っていたんですね。彼は最初不安があったかも分かりませんけれども、その家に実は契約の箱をなんと20年間ですね、20年間預かるんです。そして神様の恵みと祝福がどんどんどんどん広がっていくんです。まあ、その後実はリバイバルがサムエルによって導かれたことが分かります。でイスラエル全体もサウル王の時代からダビデ王の時代に移るんですね。でダビデはエルサレム、まあ、最初ヘブロンで6年半ぐらい王様になるんですけど、その後北王国の方が全部長老たちがやってきて私たちの王になってくださいと言われてですね、彼はイスラエルとユダですね全体の王になります。でこれが約33年間、それをエルサレムで治めるわけです。そしてダビデがこのダビデっていう名前の意味はですね、愛された者という意味なんだそうですね。それは神、彼が神様に選ばれている、つまり愛されているということをよく自覚していたということだと思います。ですからサウルの時代にはですね、神の箱は顧みられなかったんです。シロにもうほっといたままだったんですね。でダビデはですね、いやもうこの神の箱をもうどうしてもエルサレムにお迎えしたいと、ということで彼はですね、今日読みました6章からその物語が始まるわけです。ちょっと最後の方、まあ、時間の関係があるんでもう言っときますが、これは失敗するんですね。で今日読んだ12節から彼が3ヶ月後に再びこの契約の箱を迎えに行きますが、でその時はちゃんとそれができるんです。レビ人に担いでもらうという本来のことに気がついたからなんですね。でその前彼がエルサレムに契約の箱を迎え入れようとした時にどうしたかって言いますと、一節を見ますとすごいですね。ダビデは再びイスラエルの精鋭3万をことごとく集めたとこう書かれているんです。契約の箱を迎えるのに3万のですね精鋭ですよ。精鋭を集めて、その準備をしたんです。私ねちょっと考えてみたんですね。3万の精鋭をいきなりですねキルヤテヤリムの町に連れて行ったら多分おる場所がないんじゃないかなと思いますよ。なぜそうしたんだろうと思ったんです。その時にふっと浮かんだことがね、徳川時代の参勤交代だったんです。変なこと思い出せなと思うかもしれませんけども、ちょっと調べたんですね。まあ、参勤交代というのは3年に1回江戸に行かなきゃいけないんですけど、これは大変なお金がかかるしですね、大変なことなんですね。で小さい大名は大体100人ぐらいから、大きな大名は2000人3000人とですね、この参勤交代のために準備をしたんですね。有名な加賀藩というのは非常に豊かな、ね、加賀100万石と言われますけど、その加賀藩の4代目 の藩主ですね、彼はですね4000人を連れて、いわゆる金沢ですね、そこから江戸まで参勤交代に行ったそうです。で当時のこう資料とかあるんでしょうね、調べますとね、4000人がこう参勤交代で動くときに大体4キロの距離なんだそうです。行列が4キロですよ、行列ずらっと並んでる。 費用はね5億かかったそうです。ちゃんと残ってるんです、こういう資料で。加賀なんかまだましですよ。薩摩とかね、島津とか来るときね、向こうもすごいでしょ。11億920万円かかったそうです。これ3年に1回ですよ。で、徳川はですね、お金を使わせたんですよね。で、それを私は考えながらですね、3000じゃないですよ。3万の精鋭を何のためにって計算してみたんですよ。で、調べたんですが、なかなかキリアテヤリムまでの正確な距離は出てこないんですけども、キリアテヤリムのすぐ下が近くにですね、有名な村があるんですよ。復活の後でね、二人の弟子たちが行こうとしたエマオです。で、エマオについては聖書にちゃんと書いてあるんです。ルカ24章に約11キロで、このエマオからですね、地図だけ見ますと少し上にキリアテヤリムがあるんです。だから、まあこれ私間違ってるのか分かんない、だいたい15キロぐらいとしますね、エルサレムから。そうするとですね、3万の精鋭を2列渋滞に並べて道路の両端にこうずっと立たせたとしてですね、私はおそらくこれ間違ってないと思うんですよ。その中を守りながらですね、このダビデが備えたものすごい豪華な荷車ですよ。普通の荷車じゃないですよ。豪華な荷車に契約の箱を乗せて、でずっとエルサレムに向かおうとしたんじゃないかなと思うんです。もしそういう計算をしますとね、片側に1万5千人ずつということになるんです。そうそう、1メートル間隔なんです。エルサレムから1メートル間隔でずっと兵を並べると15キロなんです。すごいですね。またこんなこと考えるのもね、暇じゃないですよ。忙しい中で考えたんですよ。まあ私はまんざら間違っていないんじゃないかなと思います。ダビデはやっぱり最高の方法でこの契約の箱をエルサレムに迎え入れようとしたし、またちゃんと守ろうとしました。だってペリシテ人はまだおるわけですから ね、鳴りを潜めてるだけでね、いろんな妨害するかも分かりませんからね。でもこれが間違ってたんですね、やり方がね。そのアビナダブの、まあ、息子たちの中のウザとアフヨが一緒に行ったんです。で、この聖書を見ますとですね、まあ、6章の5節の後半を見ると、ね、5節を見ると彼らは、ね、音楽でですね、踊りながらその契約の箱を迎えるんですが、喜び踊ったと書いてるんです。でも最後にね、最後に、この実は今日言いませんでしたが、12節以降ではレビ人によって今度運び込まれるんですけども、その時は14節にはね、ダビデは主の前で力の限り跳ね回ったと書いてあるんです。もう自分 もう姿なんかもう全然気にしないで、まるで裸になったようにして跳ね回って踊ったって。この喜びの違いがあるのを皆さんご存知ですかね。この最初ですね、ダビデは最高の荷車で最高のこの兵たちに囲まれて、そしてもう一番人々が見て、おおすごいってね、エルサレムの人たちがそれを見たらですね、すごいと思えるような形で神の箱を迎えたんですが、それはすべてダビデ王の願い、彼の力、彼の誇り、神にそれを表現したいという人の側から来ているんです。神はそのことを受け入れられたんでしょう。ですからダビデには何もおっしゃらなかったんです。しかしそういう方法で動き出すと必ず盲点が起こるよということをこの物語は私に教えています。つまり自分の力で頑張って神様に従って、また良いところを見せようとして、いい働きを続けようとすると、どこかで足元がやられるんです。足元は人間の弱さの部分なんです。私時々相撲を見ることがあるんですけど、子供の頃ね、おじいちゃんが相撲が大好きでね、よく連れて行ってくれたんだそうですよ。で、ちっちゃいから分かんないから、うろうろうろして、隣の人のお弁当を取り、もおにぎりもらいに行ったりとかしてね、お前、可愛がられていたよと言ってくれたそうですけども。で、私のおじさんの一人は力士、素人力士ですけども、村にやってきて、土俵が敷かれると、大体ね、優勝か準優勝しました。で、大きな商品ってね、柱です。でっかい柱。 それにいっぱいこう笹がついていて袋がついて、袋の中にお金が入ってるんですけど、持って帰ってましたね。私全然ダメですよ、相撲したらすぐ負けますよ。でも相撲をこう見てる時に私いつも思うんです、もうすっごいお相撲さんもね、足首は細いんですよね。ね、足首がこんな太いなんて人見たことないですよね。あれで支えてるのかすごいなって思うんです。そこにはどんなに頑張って訓練をして、まあ、人間的な力が蓄えてもね、足元は限界があるんです、できること。このダビデの場合どうだったんでしょう。ダビデも一緒に迎えに行ったんですよ。で喜んでこう来たんです。この荷車を引いていたのは牛だったんですよ。牛、これは弱点です。だから牛がつまずいたんですね。どこでつまずいたかというと、ナコンの内場と書かれていますが、ナコンの内場って何か、ナコンってわしの名前ですけども、まあ、内場というのは穀物をですね、脱穀するときに、まあ、叩いて中身ともみ殻を分けてですね、それをこの大きな殻に入れてこうバーッとこうするわけですね。で風の吹くところであるわけです。そのもみ殻がこう飛んでいって中身が残りますからね。私子供の頃ね、まだやってました。私のおじいちゃんおばあちゃん農業でしたから、時々そのやってました。風の吹くにこうバーッとやってましたけどね。でそれはだからまあちょっと平坦な場所なんですけど、でそこを通った時にね、平坦な場所でなぜつまずくのって思うんですけど、人はつまずくんです。少々困難があると注意深く歩くでしょう。でももう大丈夫だと思うとね、妙に安心してしまって罠に陥るんです。つまずきを経験するんです。その時に実はこの2人の息子たちがですね、一人はウザという息子はこの荷車の傍ら横にいたわけです。もう一人アフヨは前にいたんですね。前では何があったかというと、彼らはもう神様を喜び賛美しながら踊ってた、そこを歩いてたんです。ウザは横にいたんです。なぜなんでしょうね。まあ、私はウザとこのアフヨというのは律法と恵みの雛形かなと思っています。ウザは多分心配だったかもわからないし、責任を感じていたのかもわからない。何かあったらいけない、それで横にいたんでしょう。で牛がガラーンと来た時にこの契約の箱が落ちると思ったんでしょうね。それで手を伸ばしてそれに触れてしまった、そして神に打たれたと書かれています。彼は悪いことをしたわけではないんです。しかし間違ったことをしたんです。間違ったことと悪いことはイコールではありません。正しい人も間違ったことをします。何が間違っていたのか、神の領域に手を入れたんです。自分の考えや力で聖霊の導きを自分が先取りしてしまった、私たちの今の表現をすればね。でもウザの方はですね、あ、ごめんなさい、アフヨの方はですね、もう全然後ろに何が起こってるか関係ないですね、前でね、その前を歩いていたんですね。前を歩くというのは安心してるからです、ね、気になると後ろばっかりこう見るでしょ。でも前を歩くというのは大丈夫だと信頼してるからです。神様はアブラハムにおっしゃいました、あなたは私の前を歩いて全きものであれとおっしゃいました。どういう意味ですか。私を信頼して前を歩け、全きものというのはあなたの心、あなたの人生を何者によってもかき乱されたり不安が入り込むようなそういう生き方をする必要はないんだと主はおっしゃったんです。信頼しなさいと。今私たちはイエス様の十字架の贖いをもうそのまま信頼するんです。何が起こってきても、どういうことがを言われたとしても大丈夫って、で主は全てを成し遂げられたから、そして契約の箱はイエス様の雛形ですよね。もうそれは内容は完成されていますけども、この主の前を安心して歩くということなんです。このウザの死というのは決して無駄死にではなかったんですね。神様は私たちに大事なことを教えています。あんなに主を愛していたダビデさえも霊的な理解力はまだ浅かった。霊的理解力が浅いと神に従うこと、 使えることを献身することも自分ができることをやろうとするんです。主に導かれることを聞いてやるんではなくって、まず自分できることを考えてそれを優先するということをするんです。その結果これが起こったんです。ダビデは悩んだと思いますね。そして結局彼はこの契約の箱をそのままエルサレムに持って入るのを恐れてですね、ガテ人オベデエドムの家に3ヶ月預けたと書いてますね。オベデエドムもびっくりしたと思いますけどもところがですね、その3ヶ月の間に今度は主がオベデエドムの家を非常に祝福されたんですよ。この11節を見るとですね、オベデエドムのとですね、彼の全家を祝福されたと書いてるんです。あなたがイエス・キリストを信じるときにあなたとあなたの家族は祝福されるんです。あなたの親族もあなたの友もあなたの祝福を受け止めるですね、恵みを得るんですよ。神はオベデエドムとその全家を祝福された。それを聞いたときにダビデはもう嬉しかったと同時にですね、あ、これは次どうしたらいいんだろうと思ったと思います。彼は主を恐れたでしょう。主の前にへり下ったでしょう。その時に彼の霊の目が開かれたんです。霊の目が開かれる時に何がわかるのか。御言葉の原点に戻るということなんです。御言葉に戻るということなんです。御言葉の外側の形を行うことは立法的と言います。御言葉の中身に戻るんですね。彼はもう一度調べさせたか分かりませんが、この契約の箱は荷車に乗せて運ぶんじゃないよって、レビ人が担いで運んでいくんですね。民数記の4章とかこう書かれています、詳しくね。彼は目が開かれたんですね。その時に、私は王としてのこの権威と力で、神様、これはあなたのおかげでこうなったんですけど、私はあなたをもう最高の方法でもてなしたいですという、そういう誘惑に駆られていたことに気がついたんだと思います。神はあなたに何も求めてはいないんですよ。神様があなたにあえて求めるとしたら何かではないんです。あなたが主の前にへり下ることなんです。主の臨在に入ってほしいと思ってるだけなんです。むしろ私はあなたに与えたいんだっていうんです。人間の力でいろいろやる方が優先してるとね、同じ言葉は誰も同じこと言うんで、私はこういうことをしました、こういうこともしました、これもうまくいかなかったです。どうしたらいいでしょうか、どうしたらいいでしょうか、どうしたらいいでしょうか。答えはそこにはありません。答えは、かつてパウロが言ったようにね、誰が私を救い出してくれるのか。誰が。主に目を上げて、イエス・キリストが私を助け導いてくださる、そこに目を上げなきゃいけないんです。そして、へり下って、主の声を聞いて従うんですね。このウザの死は、これは尊い死だったと思います。イエス様の十字架の死がなかったら、私たちの許しの場所はなく、復活もなかった。ダビデは、まだそのことはよく分かってなかったかもしれませんけれども、彼は気がついたんです。神の恵みによって、私は自分に何かができるとしても、それをできるからやるんじゃなくって、今神様の恵みによってさせていただくんだということ。導かれたことを優先して、実行するんだということです。その時に祝福が溢れていくんです。だから彼は飛び跳ねてね、踊った喜んだ、奥さんにね蔑まれたけど、彼はそんなこと気にもしなかった。私は猫に食べ物を舐められたけど別に腹も立ちませんでしたね。内側が燃えていたからです。内側が燃えていたから。どうぞお立ち上がりください。私たちも今朝もう一度主の前に出たいと思うんです。時々熱心も自分の力でやりすぎることがあります。頑張って熱心であることは悪いことではありません。 どうせ頑張ってやるんだったら疲れ果てるまでやってください。疲れ果てるまでやると原点に戻ります。あ、やっぱり主に委ねようかなって思います。主にお任せしようかなって思います。私の教会は今大きな変換点に来ています。この年大きく変わってきます。もうそれが始まっています。そして御言葉に養われることです。奉仕じゃないですよ。賛美はワーシップでもないですよ。御言葉に養われない限りあなたは変わることがありません。このナコンの内場っていうのはある意味において取り扱いです。砕かれるところ、ね、取り扱われるところです。そこを避けてはレビ人が担ぐところまで行くことはできないんですね。ある意味で私たちは自分の力につまずくことは良いことだと思います。でもそこから目を覚まして御霊によって霊の目を開いていただいて、主の恵み、十字架の恵みによって御霊の導きによって歩むということを始めたいんです。あなた方が御霊によって生きるなら御霊によって進もうではありませんか。アーメン。感謝します。今主をあがめましょう。アーメン、アーメン、アレルヤー。おー、アーメン、アーメン、アーメン、アレルヤー。主よ、聖霊の風がこの礼拝に吹いています。また熱い聖霊の炎がこの中を流れています。神は実に焼き尽くす火であると書かれています。良いものも悪いものもあなたから生まれたものは焼き尽くされなきゃいけないんです。ただ御霊による命の川だけが流れていきます。御霊の細き声に従うその信仰が必要です。そして私たちは従って歩み出すんです。主よ、あなたを褒めたたえます。アーメン、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ。今朝もう一度私たちは主の前に自分を捧げましょう。今は献身の時です。あなたの頑張った何かをやるための献身じゃありません。あなたの全てを主に委ね切ることです。主に導かれることを優先しようという決断をすることです。アーメン、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。おー、主よ。今朝あなたの中にあるウザを主が打っておられます。それを砕いておられます。アフヨのように主の前を歩きなさいとおっしゃっています。しかしこのどちらも神に祝福されたアビナダブの家から生まれた息子たちだったんです。祝福の中から生まれた息子たちなんです。祝福された歩みの中にも律法があります。恵みがあります。私たちはどのように主に従うんでしょう。御言葉に養われていくことです。主の御言葉の声に従うことです。アーメン、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。主よ、おー、アーメン、アーメン、アーメン、アーメン、ハレルヤ。主よ、サンバリアララ、ソーリアンバリアララ、スローリアエンデイリガンダリアラバラバガララ、スロー、ハレルヤ、ハレルヤ、オーボー。アメシ、あなたを賛美します。罪とがを許され、 神の子となりたる我が魂の喜び比べうるものなし身もすがら明かしせん世もすがら信仰と献身を霊の歌に乗せて神に捧げましょう。霊の賛美に乗せてあなたの魂を主の方に委ねましょう。オーナバガララセリビハンバリアララサンダリガララスロー。アーメンアーメンアラルヤ。今あなたの霊の川が突破するように、霊の川が壁が打ち砕かれるように、魂の領域に神の愛が流れていくように、癒しと解放が今起こります、今起こります。アーメンアーメンアーメン、ハレルヤ。オーラバガラララサンバリアララサンドロ、私は毎日霊の歌で献身しています。そこに自分の人生を霊の歌の中に預けて主に委ねています。今日あなたもそれをしてください。オーラバガラララサンバリアラララリアンドロ、 に従います。主よ語ってください。ハレルヤ。しもべは聞きます。ハレルヤ。大きな拍手を捧げましょう。ハレルヤ。アメン。